広報日高、令和2年10月号、ナンバー645。表紙、広報日高、2020、令和2年10、ナンバー645。実り味わう秋。表紙説明。上部にローマ字で大きく日高、最後の A に乗るように広報日高、その右に2020、令和2年10、ナンバー645が縦並びに置かれています。まだ緑の葉をつけた枝に、つやつやした栗が一つ、ぱっくりと割れた茶色の稲からこぼれそうに顔を出している写真が全体を占めています。写真の下に大きく、実り味わう秋の白抜きの文字が横書きされています。表紙説明終わり。ナンバー645、日高、10、コンテンツ、目次。P3、新型コロナウイルス感染症の感染予防情報。P4、令和3年度保育所・保育園の入所・入園申し込み受付。P6、7、予防接種を受けましょう。P8、がん検診、11月から3月までの検診申し込み受付中。P10、ありがとう80周年、1940年7月22日開業、川越線。P11、私立図書館から。P12、あなたの町から。P13、日高市は県内随一の栗の産地です。P14、日高インフォメーション。P20、子育て応援、キラキラ通信。P22、日高市民情報広場。P23、暮らしの情報、無料相談。P24、日高の記憶。広報日高10月号に掲載している情報は、9月18日現在のもので、新型コロナウイルス感染症等の影響により変更となる場合があります。詳しくは、各記事の問い合わせ先にご確認ください。また、お出かけの際は、マスクの着用等、新しい生活様式の実践にご協力ください。日高市役所、郵便番号350-1292、日高市大和座南平沢1020番地、午前8時30分から午後5時15分、同日曜日、祝日、年末年始を除く。電話 042-989-2111、 ファックス 042-989-2316、 ホームページ https://www.city.hidaka.lg.jp/。 LINE ID:@hidakacity。 Instagram https://www.instagram.com/hidakacity_official。 Twitter https://www.twitter.com/ twitter.com/hidakacity_pr facebook https://www.facebook.com/hidakacity.saitama/まちいろ http://machiro.com/まちいろではスマートフォン等で広報日高を閲覧できます。ホームページ日高知得情報アプリまちいろそれぞれの QR コードがあります。延長窓口市民課、保険年金課、子育て応援課、収税課、税務課の一部業務、毎週火曜日午後7時まで、祝日を除く。市税、臨時収納窓口、収税課の業務、10月25日日曜午前8時30分から正午。今月の納税、11月2日月曜、納期限。市民税、県民税、第3期。国民健康保険税、第4期。今月の一押し。秋晴れの空の下、市内の栗農家を訪れました。市内には100を超える栗農家があるそうです。日高市の特産品を召し上がってみませんか？説明、表紙の写真がモノクロで掲載されています。説明終わり。朗読ボランティアグループ、日高木星の会の皆さんのご協力により、声の広報日高を発行しています。市ホームページから聞くことができるほか、デイジー版 CD を貸し出しています。詳しくは、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100 または市立図書館、電話 985-5121 へご連絡ください。遠足の聖地、日高へ GO のロゴマークが掲載されています。お知らせ、新型コロナウイルス感染症の感染予防情報、感染経路が特定できない症例の割合が高くなっています。また、家庭内での感染も確認されています。家族に感染が疑われる場合には、職場などに行かないようにしてください。なお、家庭内での感染予防のため、以下の点にご注意ください。部屋を分けましょう。部屋を分けられない場合は、仕切りやカーテンなどを設置しましょう。感染が疑われる家族の世話は、できるだけ限られた人で行いましょう。マスクをつけましょう。こまめに手を洗いましょう。換気をしましょう。手で触れる共有部分を消毒しましょう。タオルはトイレ、洗面所、キッチンなどで共有しないように注意してください。汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう。ゴミは密閉して捨てましょう。問い合わせ、保健相談センター、電話 985-5122。お知らせ。日高ニコニコ応援券の引き換えはお早めに。日高ニコニコ応援券の引き換え販売を10月31日土曜まで行っています。お早めに引き換えをお願いします。引き換え期限を過ぎた当選はがきは無効となります。場所、市内郵便局。郵便局での引き換え販売は平日のみです。 持ち物、当選はがき、現金。また、また、次のセブンイレブン各店舗で、10月7日水曜から31日土曜までの期間、引き換え販売を行います。引き換え販売実施、セブンイレブン店舗。日高駒本郷店、日高おなかげ店、日高野縁座店、日高朝日が丘店、日高下川崎店、日高工業団地店、日高森戸新田店。問い合わせ、産業振興課商工観光担当。募集、市民コメント募集。令和2年度日高市外部評価、日高市の通信簿。市が昨年度取り組んだ事務事業の成績をつけませんか？いただいた通信簿、皆さんからの意見や評価は、これからの市の取り組みを向上させるために活用していきます。ぜひ意見をお寄せください。市民コメント対象事務事業。テーマ、災害対策、災害対応事業、被災農業者支援事業。テーマ、子育て支援、公立保育所保育運営事業、学校支援事業。テーマ、住みやすい街、企業誘致推進事業、一般廃棄物収集運搬処理事業、都市公園等維持管理事業、浄化センター維持管理事業。テーマ、マイナンバー制度、個人番号カード利用環境整備事業、市税収納管理事務。閲覧、意見募集期間、10月30日金曜まで。閲覧場所、市役所1階行政情報コーナー、政策秘書課、各公民館、障害学習センター、総合福祉センター駒の里、文化体育館日高アリーナ。市ホームページからも閲覧及び意見の投稿ができます。対象、市内在住在勤在学の人。提出方法、各閲覧場所に用意してある意見書に意見を記入し、郵送、当日消印有効、電子メール、電子申請、または直接政策秘書課、企画調整担当へ。問い合わせ、政策秘書課、企画調整担当、電話 350-1292、大和座南平沢、1020番地、メールアドレス、link@citywide.hidaka.lg.jp。 日高市電子申請届出サービスの QR コードがあります。募集、令和3年度、保育所、保育園の入所・入園申し込み受付。保育所及び認定こども園、保育所枠、入所・入園条件。児童の保護者が次のいずれかに該当し、児童の保育が必要な場合。1ヶ月の就労時間が64時間以上を常態としている、フルタイム・パートタイム、夜間・居宅内の労働などのすべての労働、母親の妊娠・出産、出産予定日6週間前の属する月の初日から、出産後8週間の属する月の末日まで、保護者に疾病・不詳または心身に障害がある、同居または長期入院等の親族を介護・看護している。災害の復旧にあたっている。 就職活動を継続的に行っている、企業準備を含む、就学している、職業訓練校等の職業訓練を含む、育児放棄等の児童虐待の疑いがある、DV 等の要支援家庭、育児休業取得中にすでに保育を利用している子どもがいて、市が引き続き利用の必要があると認めた場合、育児休業は特別な理由がある場合を除き、入所できる条件には該当しません。申し込み書の配布、子育て応援課及び各出張所で配布、申し込み書の受付期間、11月2日月曜から30日月曜の平日、午前8時30分から午後5時、9日月曜、12日木曜、13日金曜、及び毎週火曜日は午後7時まで、11月14日土曜、15日日曜、午前9時から午後4時。申し込み書の提出場所、子育て応援課、保育担当、1階、7番窓口。提出書類、申し込み書、子どものための教育、保育給付支給認定申請書兼現況届、保育を必要とする機関等を確認するための書類、就労証明書等。注意事項、新規希望者は書類を提出後、第一希望の保育所で面接を行います。面接は保育所に直接電話予約を行い、なるべく12月上旬までに済ませてください。面接の際は、親子とも体調を整え、児童と保護者一人で来てください。現在入所中で、引き続き同じ保育所を希望する場合も申し込みが必要、面接は不要です。受付期間終了後の提出分は、二次審査に回ります。市外の保育施設を希望する人は、市からの協議が必要になるため、10月中旬から受け付けます。保育施設、管轄市区町村に締め切り日を確認の上、余裕を持って提出してください。胎児の申請はできません。入所・入園の承諾。審査の結果は、令和3年2月中旬頃に通知します。入所できず保留となった場合は、5月以降の入所審査で再審査し、入所が可能な場合に連絡します。電話等による事前の紹介にはお答えできません。問い合わせ、子育て応援課保育担当、1階7番窓口、面接日程一覧、表があります。受付場所、期日、時間、住所、電話番号、対象年齢の順に読みます。受付場所、駒保育所、期日、12月9日水曜、時間、午前8時30分から午後5時、住所、梅原 5-2、電話番号 989-1579、対象年齢満1歳から5歳。駒川保育所、12月7日月曜、午前8時30分から午後5時、原宿 69-2、989-1925、満1歳から5歳。高根保育所、12月7日月曜、午前8時30分から午後5時、下加山 490-1、985-0564、満6ヶ月から5歳。高萩保育園、11月20日金曜から30日月曜、平日随時、 土曜日の午前もか、高萩 1136-2、989-2042、満6ヶ月から5歳、朝日保育園、11月2日月曜から30日月曜、随時、森戸神殿 99-4、985-0553、満2ヶ月から5歳、海栄保育園、11月2日月曜から30日月曜、午前9時30分から11時、午後1時30分から2時30分、朝日が丘 720-4、985-7806、満2ヶ月から5歳、日高どろんこ保育園、随時、朝日が丘 211-3、984-1370、満2ヶ月から5歳、更新保育園、随時、中香山 359、986-0680、満3ヶ月から5歳、フレンド認定子ども園、随時、第 589-9、982-2293、満6ヶ月から5歳、日高富士見台認定子ども園、11月11日水曜から30日月曜、午前9時30分から午後2時30分、新堀 150-3、989-8778、満4ヶ月から5歳、武蔵台万博保育園、随時、武蔵台 1-26-9、982-4800、満6ヶ月から2歳、キッズ朝日、11月2日月曜から30日月曜、随時、森戸神殿 99-11、985-0553、満2ヶ月から2歳、受付場所、ひまわりのおうち、期日、時間、随時、住所、香山 240-15、電話番号 978-9620、対象年齢、満4ヶ月から2歳、表終わり。対象年齢は令和3年4月1日時点です。募集、令和3年度、私立幼稚園等の入園申し込み受付、私立幼稚園及び認定こども園、幼稚園枠、対象児童、3歳児、平成29年4月2日から30年4月1日生まれ、4歳児、平成28年4月2日から29年4月1日生まれ、5歳児、平成27年4月2日から28年4月1日生まれ、願書配布及び受付場所一覧、表があります。区分、受付場所、住所、電話番号、願書配布、願書受付の順に読みます。区分、幼稚園、受付場所、狭山が丘幼稚園、住所、下香山523、電話番号 989-4681、願書配布、10月15日木曜から、願書受付、11月1日日曜から、幼稚園、高萩幼稚園、高萩2200、989-5196、10月15日木曜から、11月2日月曜から、認定こども園、幼稚園枠、フレンド認定こども園、 第589-9、982-2293、10月15日、木曜から、11月1日、日曜から、区分、認定こども園幼稚園枠、受付場所、日高富士見台認定こども園、住所、新堀 150-3、電話番号 989-8778、願書配布10月15日木曜から、願書受付11月2日月曜から、表終わり。募集、介護のお仕事を始めませんか？県では、介護職員雇用推進事業、介護職チャレンジとして、資格取得のための学校受講から、県内介護施設での実務研修、直接雇用まで、幅広く支援をしています。介護の仕事に興味があり、資格を取ってしっかり働きたいと思っている人、介護職デビューしてみませんか？対象、次のすべてを満たす人、令和2年4月1日時点で、介護職の就業がない人、または介護事業所等を退職し、3ヶ月経過している人、介護福祉士資格を持たない人、週20時間以上勤務できる人、県のサポート、介護職員初任者研修受講料無料、研修中も通学中も給料支給、最大3ヶ月、就職したい介護施設で研修、専任のコーディネーターが全面サポート、雇用形態、紹介予定派遣、シグマスタッフにて雇用、派遣期間終了後、派遣先施設にて直接雇用予定、給料、時給1080円、交通費支給、規定あり、勤務時間、休日、勤務先、就業スタイルによる、主にシフト制、もう少し軽めの仕事がしたい、短時間働きたいという人には、介護アシスタントもあります。介護職チャレンジ、事業説明会を開催します。介護助手の養成を支援する、介護アシスタントの事業説明会も合わせて行います。日時、10月14日水曜、12月16日水曜、午後1時から介護アシスタント、午後2時から介護職チャレンジ。場所、文化体育館日高アリーナ。人数、5人、予約制。持ち物、履歴書、職務経歴書、健康保険証。申し込み、前日までに電話またはホームページで株式会社シグマスタッフ大宮支店へ。問い合わせ、株式会社シグマスタッフ大宮支店受託事業者。電話 048-782-5173。介護職チャレンジ事業ホームページの QR コードがあります。お知らせ、予防接種を受けましょう。高齢者インフルエンザ予防接種はお早めに。インフルエンザは例年12月から3月にかけて流行します。感染すると普通の風邪に比べて全身症状が強く、肺炎等を合併すると重症化することがあります。12月31日木曜までは費用が無料となります。新型コロナウイルス感染症による医療機関の負担軽減のためにも早めに予防接種を受けましょう。期間、費用。12月31日木曜まで無料、本年度のみ。令和3年1月1日祝日から31日日曜まで1000円。 費用は医療機関の窓口でお支払いください。対象者のうち、生活保護法による非保護世帯の人は無料となります。事前に保健相談センターにお申し出ください。対象、次のいずれかに該当する人。1、接種当日65歳以上の人。2、接種当日60歳から64歳までで、心臓、腎臓、呼吸器の機能、人免疫不全ウイルスによる免疫の機能に極度の障害のある人、身体障害者手帳1級程度。個別通知はありません。2に該当する人は、身体障害者手帳をお持ちの上、事前に保健相談センターにお申し出ください。接種回数1回。接種の受け方。指定医療機関等を予約し、説明書と予診票を受け取ります。説明書をよく読み、予防接種の効果や副反応などについて理解してから予診票を記入し、接種を受けてください。予診票は、次の市内指定医療機関には事前に用意してあります。予約の際、予診票の確認をしていただき、用意がない場合は保健相談センターで予診票を受け取ってください。持ち物。接種当日は本人確認できるもの、健康保険証、運転免許証等をお持ちください。場所、飯能地区医師会管内指定医療機関、県内接種協力医療機関。市内の飯能地区医師会管内指定医療機関一覧。表があります。医療機関、住所、電話番号の順に読みます。医療機関、朝日が丘病院、住所、森戸神殿 99-1、電話番号 989-1121。岡村記念クリニック、栗坪 230-1、986-1110。奥田整形外科、南平沢370、984-1234。埼玉泌尿器皮膚科クリニック、高萩 171-3、安藤ビル1階、978-9591。島村医院、大谷沢 638-1、985-8614。高田医院、野縁が、116-1、989-6602。武井内科、高萩 605-1、978-6006。昼間委員、栗坪 296、989-1131。前田クリニック、武蔵台 1-23-16、982-5002。水村医院、原宿 216-1、989-9351。武蔵大病院、久保 278-12、982-2222。横田医院、加山 370-2、989-0695。吉村医院、駒川 2-15-15、985-1433。医療機関、令和レディースクリニック、住所、高富 46-7、電話番号 984-0311。表終わり。市内の医療機関は、接種前に保健相談センターへお問い合わせください。県内接種協力医療機関は埼玉県医師会のホームページで確認できます。中学3年生の インフルエンザ予防接種費用を助成。高校受験等を控えた大切な時期に備えて予防接種を受けましょう。接種期間、10月26日月曜から令和3年1月31日日曜。場所、日高飯能市内の指定医療機関。対象、市内に住所がある中学3年生。平成17年4月2日から18年4月1日生まれ。費用、無料。持ち物等、予診票、健康保険証、子ども医療受給者証、母子健康手帳。接種の受け方。1、保健相談センターで説明書、予診票を受け取る。2、医療機関を予約。3、説明書を読んで予診票を記入。4、医療機関で接種。
広告、琉球拳法、空手術、空、生徒募集中、空手教室、携帯、090-1768-4707、テル、ファックス、042-989-8905、安富、http://hidakahun.main.jp/ryukyu/index.html。
ロタウイルス感染症の予防接種が定期予防接種になりました。10月1日からロタウイルス感染症の予防接種が定期予防接種になりました。重症胃腸炎の予防のため、ロタウイルスの予防接種を受けましょう。場所、日高飯能市内の指定医療機関。対象、市内に住所がある令和2年8月1日以降に生まれた子供。費用、無料。持ち物、予診票、健康保険証、子ども医療受給者証、母子健康手帳。接種の受け方。1、保健相談センターから説明書、予診票を生後1ヶ月の時期に郵送。2、医療機関を予約。3、説明書を読んで予診票を記入。4、医療機関で接種。ロタウイルス感染症とは、ロタウイルスによって引き起こされる急性の胃腸炎で、乳幼児期、0から6歳頃にかかりやすい病気です。主な症状は、水のような下痢、吐き気、嘔吐、発熱、腹痛です。5歳までにほぼすべての子供がロタウイルスに感染すると言われています。脱水症状がひどくなると、入院治療が必要になることがあります。5歳までの急性胃腸炎の入院患者のうち、40%から50% 前後はロタウイルスが原因です。予防接種の接種間隔が変更になりました。予防接種の機会を確保する観点から、定期接種実施要領の改正が行われ、10月1日から予防接種の接種間隔、異なるワクチンを接種する場合が変更になりました。予防接種は疾病予防のために重要です。忘れずに接種しましょう。図説明。接種ワクチンと次に接種するワクチンの接種間隔がワクチンごとに矢印で示されています。接種ワクチンには注射生ワクチン、経口生ワクチン、不活化ワクチンがあります。注射生ワクチンには定期接種無料の MR、マシン、風疹、混合、BCG、 水痘、水疱瘡、任意予防接種有料のおたふくがあります。これら4種は次に接種するワクチンが注射生ワクチンの場合、接種間隔は27日以上となります。次に接種するワクチンが経口生ワクチン、不活化ワクチンの場合は制限なしです。経口生ワクチン定期接種無料ロタウイルスと不活化ワクチンの定期接種無料の HIV 小児肺炎球菌、 B 型肝炎、4種混合、ポリオ、日本脳炎、2種混合、子宮頸がんと任意予防接種有料のインフルエンザについては、次に接種するワクチンが注射生ワクチン、経口生ワクチン、不活化ワクチンの場合、接種間隔は制限なしです。図説明終わり。問い合わせ、保健相談センター、電話 985-5122。
広告、おかげさまで48年10ヶ月、大小ご縁会、松竹、電話 042-989-0597。
お知らせ、がん検診、11月から3月までの検診申し込み受付中。令和2年度、がん検診に空きがあります。検診は、個別検診と集団検診があり、1年度内にどちらか1回を受診できます。詳しくは、令和2年度、日高市健康スケジュールをご覧になるか、保健相談センターへお問い合わせください。問い合わせ、保健相談センター、電話 985-5122。 表があります。検診名、個別検診、集団検診、ハートは女性検診日の順に読みます。令和2年9月18日現在、丸、まだ空きがあります。三角、残りわずか。×、定員となりました。横棒、実施なし。検診名、肺がん結核検診、胸部 X 線検査を行います。個別検診、丸、集団検診、ハートは女性検診日、ハート、11月17日火曜、横棒、12月8日火曜、丸、ハート、12月14日月曜、横棒、12月21日月曜、横棒、1月17日日曜、丸、ハート、1月26日火曜、横棒、1月29日金曜、丸、ハート、2月8日月曜、横棒、2月14日日曜、丸、2月26日金曜、丸、3月4日木曜、横棒、ハート、3月11日木曜、横棒。大腸がん検診、便を取り血が混じっていないかを調べます。個別検診、丸、集団検診、ハート、11月17日丸、12月8日×、ハート、12月14日丸、12月21日横棒、1月17日丸、ハート、1月26日丸、1月29日丸、ハート、2月8日丸、2月14日丸、2月26日丸、3月4日丸、ハート、3月11日丸。子宮がん検診、細胞を取って調べます。個別検診、丸、集団検診、ハート、11月17日丸、12月8日横棒、ハート、12月14日丸、12月21日横棒、1月17日横棒、ハート、1月26日丸、 1月29日、横棒、ハート。2月8日、丸。2月14日、横棒。2月26日、横棒。3月4日、横棒、ハート。3月11日、丸。乳がん検診、乳房エックス線検査、マンモグラフィーを行います。個別検診、丸。集団検診、ハート。11月17日、三角。12月8日、横棒、ハート。12月14日、丸。12月21日、横棒。1月17日、横棒。ハート。1月26日、丸。1月29日、横棒。ハート。2月8日、丸。2月14日、横棒。2月26日、横棒。3月4日、横棒。ハート。3月11日、×。胃がん検診。バリウムを飲み、イブエクス線検査を行います。個別検診、丸。集団検診、ハート。11月17日、横棒。12月8日、横棒。ハート。12月14日、横棒。12月21日、横棒。1月17日、横棒。ハート。1月26日、横棒。1月29日、×。ハート。2月8日、横棒。2月14日、丸。2月26日、横棒。3月4日、三角。ハート。3月11日、横棒。検診名、前立腺がん検診、血液検査、腫瘍マーカーを行います。個別検診、丸。集団検診、ハートは女性検診日。ハート、11月17日、火曜、横棒。12月8日、火曜、横棒。ハート、12月14日、月曜、横棒。12月21日、月曜、丸。1月17日、日曜、横棒。ハート、1月26日、火曜、横棒。1月29日、金曜、横棒。ハート、2月8日、月曜、横棒。2月14日、日曜、横棒。2月26日、金曜、横棒。3月4日、木曜、横棒。ハート、3月11日、木曜、横棒。表終わり。令和3年2月26日、金曜。3月4日、木曜。11日、木曜の会場は、武蔵台公民館です。お知らせ。水道メーターの取り替えにご協力を。使用期限の切れる水道メーターの取り替えを行います。地域を分けて取り替えるため、使用期間が十分に残っている場合でも取り替えの対象になることがあります。作業に伴い、委託先の指定工事事業者が敷地内に立ち入りますのでご了承ください。期間、10月23日金曜から11月13日金曜。対象地域、地図参照。お中影神殿の全部、茅山、下茅山、高萩、お中影、中沢、朝日ヶ丘の各一部、市営住宅。該当する人には事前にハガキでお知らせします。なお、対象地域内でも対象外となる場合があります。お願い、注意事項。メーターボックス、止水栓、円形の蓋の上に物を置いたり、付近に犬などをつないだりしないでください。メーターボックス内の土砂を取り除いておいてください。取り替え後、蛇口から濁った水が出ることがあります。このような時は少しの間水を流し、きれいになってから使用してください。問い合わせ、水道課経営総務担当、電話 989-2363、図説明、対象地域が濃い青で示された地図があります。図説明終わり。
広告、遺言、相続、成年後見、離婚、等々、
相談先がわからずにお困りの方、初回相談は何時間でも無料の地元、日高市の ID 行政書士事務所へご相談ください。電話 042-985-7566 行政書士田中悟。
お知らせ。防災行政無線広報塔のデジタル化整備工事を行っています。市では災害時などに市民の皆さんへ緊急情報を伝えるため、防災行政無線を設置して運用しています。電波法令の改正により、現在のアナログ方式が使用できなくなるため、放送設備の一斉更新と新規格に適合するデジタル方式への整備工事を行い、情報伝達手段の強化と多重化を図ります。工事に伴い、近隣住民の皆さんにご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。工事期間、令和3年3月12日金曜まで。工事の概要、効率的に緊急情報を伝達するため、高性能スピーカーを導入して、広報塔の再配置を行います。基本的には、現在の広報塔付近に新しい広報塔を設置します。その後、無線機器を取り付けて試験調整を行い、新しい広報塔が稼働した後、現在の広報塔を撤去します。また、広報塔が同じ位置で建て替えになる場合は、現在の広報塔を撤去後に新しい広報塔を設置するため、10日間程度放送を停止します。デジタル化工事により強化される主な機能。全局で高性能スピーカーを導入し、聞こえる範囲が広がります。デジタル化により雑音が低減されて音質が向上します。災害などで停電しても3日間以上放送できるようになります。放送内容を電話で確認したり、聞き直しができるようになります。放送に合わせて複数のメディアに同時配信できるようになります。緊急速報メール、エリアメール、市ホームページ、日高知得情報アプリ、ツイッター、ヤフー防災速報など、放送内容により配信先が異なります。メールアドレスを登録すると、放送内容が携帯電話やスマートフォンなどにメールで配信されます。気象に関する複数の防災情報を集約するシステムを導入することで、迅速な情報発信が可能になります。問い合わせ、危機管理課、防災消防担当。写真説明。広報塔上部の写真があります。写真説明終わり。イベント。足腰しっかり教室。フレイル・虚弱の進行をストップ。フレイル・虚弱とは、加齢により心身が衰えた状態です。要介護状態になる原因に、運動器疾患やフレイル、虚弱があるケースが増加しています。予防には、歯科、運動、栄養の面から取り組むことが大切です。予防のプロがコツをお伝えします。一緒に取り組んでみましょう。場所、市役所3階、301階2室。対象、75歳以上の人。人数、10人。申し込み順。申し込み、10月5日月曜以降に長寿生きがい課へ。問い合わせ、長寿生きがい課、高齢者支援担当、1階5番窓口。表があります。期日、時間、内容の順に読みます。期日、11月6日金曜、時間、午後1時15分から2時15分。内容、 筋肉鍛えて健康増進。講師、武蔵大病院医師、小白良武さん。11月6日金曜、午後2時30分から3時30分。お口のケアで虚弱への進行をストップ。講師、大野デンタルクリニック、歯科医師、大野康さん。11月27日金曜、午後1時15分から2時15分。あなたの骨は大丈夫？ここから始まる骨粗鬆症の予防と治療。講師、武蔵大病院医師、河野義彦さん。期日、11月27日金曜。時間、午後2時30分から3時30分。内容、効率よく食べて虚弱への進行をストップ。講師、管理栄養士、中上博子さん。表終わり。講座の内容は変更となる場合があります。
広告、高齢者向け宅配弁当594円税込みから、宅配クック123、電話 042-984-2220。
ありがとう80周年。1940年7月22日開業。川越線。QR コードがあります。朗読者中。これらの言葉は大きく横書きされ、上下に線路のイラストが描かれています。朗読者中終わり。川越線は1940、昭和15年、7月22日に全線、大宮、川越、駒川駅間開通しました。現在、川越線80周年記念キャンペーンを実施しています。車掌による車内特別アナウンスや一部車両で記念ヘッドマークをつけての運行をしています。見かけたらぜひ写真を撮ってみてください。撮影した際には、ハッシュタグ、来てみて日高、ハッシュタグ、日高ライフのハッシュタグをつけて、インスタグラムにぜひ投稿してください。これを機会に川越線を楽しんでみてはいかがでしょうか。期間、令和3年2月28日日曜まで。問い合わせ、危機管理課、交通安全、防犯担当。写真説明、3枚あります。1枚目は、ホームに設置された横断幕。2枚目は、ホーム柱、駅名標をラッピング、令和3年2月28日日曜まで、とあり、縦書き、ひらがなで、駒川という文字が中心にある改札口付近の写真です。3枚目は、記念ヘッドマーク列車の運転、11月1日日曜まで、とある、先頭の窓ガラスが大きく撮られた車両の写真です。写真説明終わり。思い出の1ページ。かつて昭和天皇が豊岡町、現入間市の陸軍航空士官学校の卒業式に臨席の際、武蔵高萩駅を利用されました。このため、旧駅舎には貴賓室や車寄せの施設が備えられていました。また、戦時中であったことから、防空壕も作られました。写真説明、3枚あります。現在の武蔵高萩駅と、平成14年度撮影の2枚、貴賓室内部、武蔵高萩駅旧駅舎の2枚です。写真説明終わり。問い合わせ、障害学習課、文化財担当、電話 985-0290。
広告、ご心配やご不安を事前相談してください。電話 042-989-9770、 お葬式の先進堂、
私立図書館から、電話 985-5121、 開館時間、 午前9時から午後7時。休館日、10月26日月曜。新型コロナウイルス感染症の状況により変更となる場合があります。QR コードがあります。お話ポケット。大きい子向け。日時、10月3日、11月7日の土曜日、午前11時から。小さい子、未就園児向け。日時、10月中の毎週水曜日、11月4日水曜、午前11時から。図書館映画会、金曜シネマ。上映作品、マクコ108分、直木賞作家、西加奈子の傑作小説を映画化。現代を生きる大人たちへ送る、再生と感動の物語。日時、10月16日金曜、午前10時から。人数40人、申し込み順。申し込み、電話または直接私立図書館へ。東京大学キャストサイエンス賞。科学の力で切り開け、勇者博士の冒険。キャストは科学の楽しさを多くの人に伝えることを目標に活動する東京大学のサークルです。全国の小学校や科学館等で活躍しているキャストの皆さんが行うサイエンスショーをお楽しみください。持ち帰りできる工作もありますよ。日時、11月3日、祝日。1、午前11時から正午。2、午後2時から3時。対象、小学生とその保護者。人数、各50人。申し込み順。費用、150円。消えるボール工作代。申し込み、10月3日土曜以降に。電話または直接私立図書館へ。企画展、岩波少年文庫70周年、冒険してる？岩波少年文庫が1950年のクリスマスに創刊されてから70年。子供とかつて子供だった人が喜びの訪れを感じられる本と出会えますように。楽しい関連イベントもあります。展示期間、11月29日日曜まで。映画会、上映作品、アルプスの少女ハイジ、107分。日時、10月24日土曜午後2時から。人数40人、申し込み順。申し込み、電話または直接私立図書館へ。お話し会、岩波少年文庫の楽しい世界。日時、10月31日土曜午後1時30分から3時。人数30人、申し込み順。申し込み、10月2日金曜以降に電話または直接私立図書館へ。クリスマスに飾れるスターブックを作ろう。クリスマスのお話を中心とした本の紹介と、フォトブックとして使えるスターブックを作ります。日時、11月8日日曜午後2時から。対象、子供とその保護者。人数20組、申し込み順。持ち物、ハサミ、ノリ、筆記用具。申し込み、10月5日月曜以降に、電話または直接私立図書館へ。講演会、岩波少年文庫はどんな風に作られてるの？児童書編集の現場から。岩波書店児童書編集部編集長に、普段知ることのできない編集の仕事についてお話を伺います。日時、11月15日日曜午後2時から。人数30人、申し込み順。講師、岩波書店児童書編集部、あたごひろこさん。申し込み、10月7日水曜以降に、電話または直接私立図書館へ。 グリム童話を聴くピアノコンサート、岩波少年文庫70周年に寄せて、グリム童話と音楽の出会いで生まれる新たな世界を生演奏とお話でお届けします。日時11月22日日曜午後2時から3時30分。人数50人、申し込み順。演奏、ピアニスト、安保美希さん。申し込み、10月9日金曜以降に電話または直接市立図書館へ。新刊図書案内、図書館流通センター、新刊全店案内より引用。同時通訳者が訳せなかった英語フレーズ。編著、松下佳代。出版社、イカロス出版。現役通訳者たちが実際に現場で遭遇し、訳出に苦労した単語、フレーズを修正。わからない言葉に出会ったとき、通訳者はどう対処したのか。リアルな体験談とともに、訳せなかったフレーズの意味等を紹介。とことん神皿レシピ。著者、野出正和。出版社、チャイルド社。2から5歳児向けの神皿を使った工作遊びの本。いろいろな道具を使いながら、遊びを通して工作が好きになる22のアイデアを紹介する。ハサミの使い方と切り方も掲載。コピーして使う型紙付き。写真説明、それぞれの本の表紙が掲載されています。写真説明終わり。
広告、お葬式の先進堂、電話 0120-7676-82。火葬式、一日葬、家族葬、24時間対応。安置室管理。
あなたの街からコレクションオブフォトグラフス。広報に掲載した写真をプリントして希望者に差し上げています。市政情報課市政情報担当まで郵送先をご連絡ください。8月29日生け花にチャレンジ。駒公民館で生け花教室第1回目を行いました。幼児から大人まで年齢を問わず楽しく基本花型を学びました。一本ずつ花の形や大きさ、バランスを見定め、同じ花材でも一人一人違う素敵な作品ができました。5回目は駒公民館文化祭で作品を展示しますので、ぜひご覧ください。9月8日、笑顔あふれるハッピータイム。駒公民館で親子ハッピータイムを行いました。巾着台お散歩の予定でしたが、猛暑により公民館内での開催となりました。体を動かしていっぱい遊んだ後は、お魚を作って魚釣りごっこをして楽しみ、最後は紙吹雪の海で大はしゃぎ、子供たちの可愛い笑顔をたくさん見ることができました。写真説明、4枚掲載されています。生け花にチャレンジの方は、完成した生け花を披露する子供。笑顔あふれるハッピータイムは、工作した魚で魚釣りごっこをする男の子。ロープにつかまって、鯉のぼりごっこをする二人の女の子、座った講師の足をジャンプする子供たちの3枚です。写真説明終わり。令和3年、日高市は市政施行30周年を迎えます。市政施行の平成3年10月号をご紹介。当時は1日と15日の月2回発行でした。注目トピック。10月1日、日高市発信。シティ日高、昨日、今日、明日。一番若い市、日高の一番物語。シンボルマークと道路の愛称を決まる。日高市福祉事務所開設。 税施行記念第1回日高市民祭り。当時の広報日高に関しての詳しい内容はこちらへ。QR コードがあります。問い合わせ、市政情報課、市政情報担当。図説明、平成3年10月1日号、ナンバー297と、平成3年10月15日号が掲載されています。図説明終わり。日高市は県内随一の栗の産地です。日高市の栗は品質が良く大粒なのが特徴です。市では味が良い国見、大峰、利平、筑波の4品種のほか、甘栗のように渋皮が簡単に剥けるポロタンという品種などを栽培しています。問い合わせ、産業振興課、農政担当。9月12日から駒川マロン直売所 JA 入間の日高支店敷地内で駒川マロンの販売を開始しました。日高ポロンは10月10日土曜 JA 入間のアグレッシュ日高中央にて販売します。今年も市内の小学校を通じて3年生以上の児童に女子栄養大学と連携して作成した小冊子、日高栗のお話を配布しました。一般用の日高栗のしおりは産業振興課及び各公民館に置いてあります。日高栗のしおり表紙、日高栗のお話表紙、栗の歴史などを紹介してるよというコメントと、栗を手にしたクリッカーとクリッピーです。日高の2大ブランド栗を紹介。駒川マロンって何？定められた栽培方法により大きく育てられ、2L 35ミリ以上の規格のものとされています。品種は国見、大峰、利平、筑波の4種類。収穫時期順。生産農家の離農や規模の縮小により、市内農家は12軒で、収穫量は7トンほどですが、贈答用としても人気があります。日高ポロンって何？ポロタン栗、日高ポロンの特徴は、鬼皮に切り込みを入れ、電子レンジで加熱すると、鬼皮と渋皮がポロッと剥けることです。収穫してから1ヶ月間熟成させることにより甘みが増すという特徴があり、通常の栗と比べ出荷の時期は遅れます。市内5軒の農家でしか生産していないため、生産量が少なく、毎年販売が始まるとすぐに完売してしまうほどの人気ぶりです。鬼皮からポロッと飛び出た大きな黄色の実が掲載されています。写真説明、6枚あります。手の上に栗の伊賀を乗せている様子。伊賀から顔を覗かせる栗、大きな栗の木。収穫された栗、栗の店頭販売の様子、2枚などです。写真説明終わり。
日高インフォメーション。市役所へのご連絡は、電話、989-2111、ファックス 989-2316、ホームページアドレス https://www.city.hidaka.lg.jp/。 お知らせ。10月1日は浄化槽の日。合併処理浄化槽の維持管理補助金のご案内。合併処理浄化槽を適正に維持管理している人を対象に補助金を交付します。対象、公共下水道、共用開始区域、及び農業集落排水処理施設の排水処理区域以外で、 10人層以下の合併処理浄化槽を使用している人、補助回数年度内1回、補助内容浄化槽1基につき5000円、申請に必要なもの、申請書及び請求書、環境課の窓口で配布または市ホームページからダウンロードできます。法定検査結果書の写し、及び領収書の写し、令和2年度分、保守点検記録簿の写し、浄化槽法第7条の法定検査の場合は1回分以上、第11条の法定検査の場合は3回分、申し込み、令和3年3月25日木曜までに、環境課へ、問い合わせ、環境課、生活環境担当。ご存知ですか？行政相談週間。10月19日月曜から25日日曜は行政相談週間です。市では総務大臣から委嘱された行政相談委員が毎月第3金曜日の午後、行政相談所を開設し、市役所の仕事などについて説明に納得できない、処理が間違っているのではないかなどの苦情や要望を受け付けています。相談は無料、予約不要です。相談内容、登記、雇用、年金、相続、税金、道路、行政一般など、総務省、関東管区行政評価局、電話 0570-090-110 でも相談を受け付けています。インターネット行政相談、総務省の QR コードがあります。問い合わせ、総務課人権推進、市民活動担当。住民票の写し等の本人通知制度、事前登録受付中。住民票の写し等の不正請求や不正取得による個人の権利侵害を防ぐことを目的として、住民票の写し、戸籍登証本などを本人の代理人や第三者に交付したときに、事前登録した人に交付したことを通知する本人通知制度を実施しています。通知する内容、交付年月日、交付した証明書の種別、通数、交付請求者の種別、代理人、第三者、登録手続き、本人確認ができるもの、運転免許証等をお持ちの上、各出張所、または直接、市民課へ、問い合わせ、市民課、市民担当、1回2番窓口。年金身に知識。保険年金課、国民年金、医療費担当。国民年金保険料の法定免除制度。障害年金受給者1、2級や生活保護法による生活扶助を受給している人は保険料が免除されます。なお、対象となる要件に該当したときは、届け出が必要です。対象、次のいずれかに該当する人。1、障害基礎年金等の障害年金1、2級を受給している人。2、日本国籍を有し、生活保護法による生活扶助を受給している人。3、国立保養所等に入所中の人。この期間についての老齢基礎年金の額は2分の1で計算されます。平成21年4月以後の免除期間、生活扶助以外の生活保護を受給している人、生活扶助を受給している外国籍の人は法定免除に該当しないため、免除を希望する場合は、一般の免除申請をしてください。免除理由に該当しなくなった場合にも、届け出が必要です。 届出の際に必要なもの、マイナンバー、個人番号カード、または写真付きの本人確認ができるもの、およびマイナンバー、個人番号通知カード、障害基礎年金等の受給開始日がわかる書類、年金証書等、生活保護受給証明書、印鑑、被保険者本人が署名する場合は不要。問い合わせ、保険年金課、国民年金、医療費担当、1階4番窓口。困ります。自転車置き去り知らんぷり。10月31日土曜まで、首都圏の各自治体が協調し、放置自転車に対する問題意識の向上とマナーの向上を目的とした首都圏放置自転車クリーンキャンペーンを実施します。放置自転車により歩行者や車などの通行の妨げとなることや緊急車両が進入できないことがあります。自転車の放置はやめましょう。問い合わせ、危機管理課、交通安全、防犯担当。
広告、日高武蔵野森クリニック、心療内科、老年精神科、042-978-6810、日高市上加山、235-1。
防犯意識を高めましょう。最近、振り込む詐欺と思われる電話や、不審者による声かけ事案が発生しています。地域の防犯団体や市役所職員が青色防犯灯パトロール車で市内を警戒していますが、一人一人が被害に遭わないように注意することが重要です。また、埼玉県警察では犯罪情報館、ニュース、メールマガジンを配信しています。メールマガジンに登録して防犯意識を高めましょう。犯罪情報館ニュースの QR コードがあります。問い合わせ、危機管理課、交通安全、防犯担当。武蔵高萩駅北地区地区計画変更原案の縦覧。武蔵高萩駅北地区地区計画の変更について、都市計画法第16条第2項の規定に基づく地区計画の変更に係る原案の縦覧を行います。原案に対して意見、賛成、反対のある住民及び利害関係人は意見書を提出することができます。縦覧期間、10月2日金曜から16日金曜、意見書提出10月2日金曜から23日金曜、縦覧場所、問い合わせ、都市計画課、計画推進、企業誘致、住宅政策担当。滞納解消への取り組み。市税は私たちが安心して暮らしていくための重要な役割を担っています。また、様々な公共サービスも納税者によって支えられています。市税の滞納は市の財政を圧迫し、公共サービスの提供に支障をきたすだけでなく、何よりも納期限内に納税している大多数の市民の皆さんとの公平性を欠くことになります。このため、市では滞納処分を強化し、納税者に不公平が生じないよう厳正に対処します。差し押さえの実施、市税及び国民健康保険税の滞納者の預金や不動産などの差し押さえを実施し、未納の税に充当しています。令和元年度は441件の差し押さえを行い、約2450万円を未納の税に充当しました。差し押さえ財産、令和元年度、預金324件、その他債権、生命保険、出資金等35件、国税還付金 25件、不動産28件、給与29件、インターネット購買の実施、令和元年度もインターネット購買を実施し、売却代金を未納の税に充当しました。休日及び夜間延長窓口の実施、広報日高や市ホームページ、催告書などで休日及び夜間延長窓口の開設を周知し、納税相談及び平日の金融機関などでの納付が困難な人への納税機会を確保しています。問い合わせ、収税課、収税担当、1階11番窓口。入学準備金、融資制度のご案内。入学に要する資金の調達が困難な保護者に対して、資金の融資を行います。受付期間、11月2日月曜から令和3年3月19日金曜。入学金等が必要となる日の3週間前までに所定の書類を提出してください。対象者、令和3年度に高等学校、専修学校、高等専門学校、短期大学、大学への入学を予定している人の保護者で、次のすべての条件を満たすこと。1、入学に要する資金の調達が困難なこと。2、市内に住所を有していること。3、市税等を滞納していないこと。4、連帯保証人、原則県内在住がいること。なお、自己資金がある人や親族、知人、金融機関などから入学金等を全額調達できる人は、この制度の対象にはなりません。融資限度額。高等学校、専修学校、高等専門学校。国、公立15万円。私立50万円。短期大学、大学。国、公立40万円。私立70万円。融資方法。融資決定後に、市指定の金融機関から融資。利子、原則無利子。利子負担額を市から利用者に支払います。返済期間、5年以内。返済方法、毎月口座引き落とし、繰上返済か。問い合わせ、教育総務課、教育総務担当。クリッカーの可燃ごみレポート。各家庭から出された可燃ごみの速報値です。表があります。令和2年8月の可燃ごみ。昨年同月との比較の順に読みます。令和2年8月の可燃ごみ。全体量 942.91トン。昨年同月との比較。プラス 13.65 トン。処理費用 3,889 万 5,038 円。プラス 75 万 8,208 円。一人当たりの量 17.00kg。プラス 0.34kg。一人当たりの処理費用701円。プラス17円。表終わり。数値は四捨五入しています。処理費用は全体量にトンあたり 41,250 円を乗じたものです。一人当たりは当該月の総人口をもとに算出しています。集積所は地域の皆さんで使う場所です。ゴミを出す前に収集日程表や分別表を再確認するなど、ルールとマナーを守り、お互いが気持ちよく使えるようにしましょう、とクリッカーが言っています。問い合わせ、環境課、廃棄物対策担当。
広告、目と耳のトータルケアショップ、アイメガネ日高店。
メガネ補聴器のことなら、アイメガネ日高店にお気軽にご相談ください。認定補聴器技能者在籍、テル 042-986-0001、郵便番号 350-1231、日高市香山 301-6、
埼玉県最低賃金の改正。10月1日から埼玉県最低賃金は時間額928円、引上額2円になりました。埼玉県最低賃金は賃金の最低限度を定めるもので、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。使用者も労働者も賃金額が1時間あたり928円以上か必ず確認しましょう。一部の産業には特定産業別最低賃金も適用されます。詳しくは埼玉労働局労働基準部賃金室、または最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。問い合わせ、埼玉労働局労働基準部賃金室、電話 048-600-6205、麻薬覚醒剤乱用防止運動を実施、薬物乱用は健康を害する大変危険なもので、自分の人生だけでなく、家族など周りの人たちの人生も狂わせてしまいます。特に大麻は、タバコや酒より体に害がない、などの誤った情報で、若者を中心に乱用の拡大が懸念されています。正しい知識を身につけ、薬物乱用を根絶しましょう。薬物乱用は、ダメ、絶対。薬物でお困りの人はご相談ください。実施期間、11月30日月曜まで。問い合わせ、狭山保健所、電話 04-2941-6535。共同募金にご協力を。10月1日から、つながりを絶やさない社会づくりを全国共通テーマとして、共同募金運動が始まりました。共同募金運動、赤い羽共同募金、歳末助け合い募金は、共助の精神に基づき、民間社会福祉施設や団体等の福祉関係事業に対する支援資金や、災害に備える活動への支援など、様々な課題を解決するための役割を期待されています。皆さんのご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、県共同募金会、日高市市会、電話 985-9988。募集、目が不自由な人の職業自立を目指して、県立特別支援学校、花輪保木市学園盲学校、高等部専攻科の入学者を募集します。視覚障害の10代から60代までの人が、あんま、マッサージ、指圧、針、灸の技能を習得しています。卒業時には国家試験の受験資格が得られ、免許取得後は病院や介護施設等への就職、治療院開業、進学等の道が開けます。対象、県内在住で次のすべてを満たす人。1、両眼の矯正視力がおおむね 0.3 未満、または矯正視力が 0.3 以上で、盲学校の教育を受けることが適当であると判断できる人。身体障害者手帳を未取得の人も含む。2. 高等学校卒業もしくは令和3年3月卒業見込みの人、または これらと同等以上の学力があると認められる人。試験期日、第一次募集、11月27日金曜。第二次募集、令和3年2月12日金曜。第一次募集で定員に達した場合、第二次募集は行いません。試験場所、問い合わせ、県立特別支援学校、花輪保木市学園、川越市、笠畑、85-1、電話、049-231-2121。元気に働く会員募集中、シルバー人材センターでは、市内在住で60歳以上の元気で働く意欲がある会員を募集しています。入会説明会日時、予約制、10月15日、11月19日、12月17日の木曜日、午前9時30分から、作業内容、植木作業、除草作業、屋内外清掃作業、カート整理作業、事業所内軽作業、施設窓口管理、駐輪場整理など、申し込み、電話または直接、日高市シルバー人材センターへ、問い合わせ、日高市シルバー人材センター、総合福祉センター、駒の里内、電話985-5858。イベント、木星の会、お話し会、子供対象のお話し会です。日時、10月11日、25日の日曜日、午前10時30分から、場所、障害学習センター、内容、絵本の読み聞かせ、紙芝居、費用、無料、申し込み、不要、直接会場へ、問い合わせ、市立図書館、電話、985-5121。ミニギャラリー情報、文化体育館、日高アリーナ内、駒川南フォトクラブ、私の風景写真展、期間、10月15日木曜まで、第24回、日高子ども俳句展、期間、10月23日金曜から25日日曜、美術作品等の展示ができます。2週間を限度に無料で展示できます。詳しくは、障害学習課へお問い合わせください。問い合わせ、障害学習課、障害学習担当。
広告、相続手続き、遺言書作成、後見等についてのご相談を受けたまわります。お気軽にどうぞ。電話 042-971-2100。 行政書士松永法務事務所、飯能市前が抜き249番地9、
駒郷古民家祭時期、15夜と13夜。秋の風物詩として15夜と13夜の飾りを展示します。ぜひ見学にお越しください。日時、15夜、10月1日木曜から4日日曜、午前9時から午後4時。13夜、10月29日木曜から31日土曜、午前9時から午後4時。場所、駒郷古民家。問い合わせ、産業振興課、商工観光担当。写真説明、駒郷古民家の客殿の外観です。説明終わり。日高市戦没者追悼式、先の大戦が終結してから75年を迎え、戦争の犠牲になられた方々を追悼するとともに、恒久の平和を祈念するため、 戦没者追悼式を開催します。日時、11月13日金曜、午前10時から、場所、総合福祉センター、駒の里。日高市遺族会を通じて案内状を送付します。日高市遺族会に加入していない人には、直接送付しますので、10月30日金曜までに、生活福祉課へご連絡ください。問い合わせ、生活福祉課、地域福祉担当、1階10番窓口、ハーバリウム教室、ドライフラワーなどをボトルの中に美しく飾って、オリジナルの作品にしてみませんか？日時、11月5日木曜、午前10時から11時30分、対象、成人、人数15人、申し込み順、講師、日本ハーバリウム協会認定講師、堀口淳さん、費用、1500円、教材費等、持ち物、ハサミ、申し込み、10月9日金曜から23日金曜までの午前8時30分から午後5時までに、費用を添えて直接、駒公民館へ、日曜日を除く。場所、問い合わせ、駒公民館、電話、989-2381。写真説明。ドライフラワーのハーバリウムのボトルが3本あります。写真説明終わり。女性のためのリフレッシュ講座。毎日家事や育児に頑張っている女性の皆さん、自分へのご褒美はいかがですか？全4回。表があります。日時、学習テーマ、講師、持ち物の順に読みます。日時、11月17日火曜、午前10時から正午。学習テーマ、押し花体験、講師、押し花デザイン講師、新井佳代子さん。持ち物、ピンセット、ハサミ。12月15日火曜、午前10時から11時30分。腸活でお腹の中からきれいになろう。埼玉医科大学病院、管理栄養士、関沢愛さん。筆記用具。令和3年。1月20日水曜、午前10時から正午、心と体を緩めるヨガ、ヨガルチカ主催、タナリチカさん、タオル、飲み物、あればヨガマット、ブランケットやレッグウォーマー等、2月17日水曜、午前10時から正午、心と体が整うヨガ、ヨガルチカ主催、サナリチカさん、タオル、飲み物、あればヨガマット、ブランケットやレッグウォーマー等。表終わり。対象、成人女性、人数12人、申し込み順。費用、1000円、初回のみ。申し込み。10月9日金曜から30日金曜までの午前8時30分から午後5時までに費用を添えて直接駒公民館へ日曜日を除く場所問い合わせ駒公民館電話 989-2381 教育相談室だより482命の大切さ。例年になく長い梅雨が明けると同時に、猛暑が続いた今年の夏から2ヶ月が過ぎました。新型コロナウイルス感染症の影響で、世界中の人々が健康や命の大切さ、新しい生活様式などへの関心を一層高めてきました。このような状況下において、医療関係者が入院患者のために昼夜問わず、気 勤務している姿に感動します。ところで、命の大切さについて、100歳を過ぎても医師として訴え続けてきたのが、聖エルカ国際病院名誉院長の日野原茂明先生でした。残念ながら、105歳でご逝去されました。先生は、生活習慣病や人間ドックなどの健康教育を推進し、戦争体験者として、戦争のない状態が最高の公衆衛生と考え、命の大切さを訴えてきました。また、生き方上手や、10歳の君へなどの著書や講演をしたり、全国各地の小学校を訪問し、未来の子どもたちのための命の授業を子どもと同じ目線で開催しました。この授業では、命とは君たちが使える時間のことから始まり、戦争の時代を生きてきて身に染みたことを10歳くらいの子どもたちに語りかけます。東京大空襲の時、大やけどを負ったたくさんの患者の手当てをしたが、ほとんどが亡くなってしまったこと。また、広島で教師をしていた先生の父が、原爆投下によって、ほとんどの教え子たちが死んでしまっていたと語ったことも、衝撃的な出来事でした。これらの経験が、命の授業の原点になっているようです。戦争の長い歴史を知っている先生だからこそ、子供たちに平和を守れる人になってほしいと強く願うのでしょう。授業の締めくくりに、自分の命と同じように、人の命も大切にできるような、自分の時間を誰かのために使えるような、そんな大人になってください、と語りかける先生。この言葉は、これから先も子供たちの心にずっと生き続けていくはずです。みんなが先生の語る大人になれたなら可能かもしれません。
広告、ペットシッタームーン。ご自宅にてペットのお世話、お散歩代行を受けたまわります。電話 042-989-2728、 ホームページ petsitter-mon.com。
T シャツヤーンでマイバスケットを作ろう。初心者でも簡単に編めて使い方は無限大。バスケットを作って生活に彩りを取り入れよう。日時10月28日水曜午前9時から正午。対象成人。人数8人、申し込み順、講師、中村由紀子さん、費用、1000円、事前支払い、持ち物、筆記用具、申し込み、10月7日、水曜以降に、電話または直接、駒川南公民館へ、日曜日及び祝日を除く、場所、問い合わせ、駒川南公民館、電話 989-1000。 写真説明、作成するバスケットにマグカップが2つ入っています。写真説明終わり。就活セミナー、老後の安心のために、最後まで自分らしく生きるために、今知っておきたいことを学びます。日時、1、10月29日木曜、2、11月20日金曜、午後1時30分から3時、対象、成人、人数、各日30人、申し込み順、1回のみの参加もできます。内容、1、相続の基礎、どうする？遺言書、2、死後事務について、成年後見制度って何？講師、行政書士、ファイナンシャルプランナー、田中悟さん、 持ち物、筆記用具、申し込み、10月7日水曜以降に、電話または直接、駒川南公民館へ、日曜日及び祝日を除く、場所、問い合わせ、駒川南公民館、電話 989-1000、マスク越しでも笑顔になれる、親子スマイル教室。親子で一緒に体を動かしたり、工作をして、お友達と楽しい時間を過ごそう。日時、10月30日金曜、11月20日金曜、12月18日金曜、令和3年1月30日土曜、2月19日金曜、3月19日金曜、午前10時から11時、対象、未就学児とその保護者、孫と祖父母などのペアも可。令和3年1月30日土曜のみ未就学児とパパ限定です。人数、各回5組、講師、関美香さん、持ち物、飲み物、申し込み、10月7日水曜以降に、電話または直接、駒川南公民館へ、日曜日及び祝日を除く、場所、問い合わせ、駒川南公民館、電話、989-1000。子育て世代のためのライフプラン講座。何かとお金がかかる子育て世代。必要な教育費とため方。住宅ローンの最適な組み方。賢い生命保険の入り方などをお金のプロに学びます。日時、11月13日金曜。午前10時から11時30分、人数20人、申し込み順。講師、金融広報アドバイザー、井田健一さん。持ち物、筆記用具。申し込み、10月6日火曜から11月12日木曜までに、電話または直接、武蔵台公民館へ。保育を希望する人は申し込み時にご相談ください。場所、問い合わせ、武蔵台公民館。電話、982-2950。日高市俳句川柳展の展示場所と展示期間の変更。第19回日高市民文化祭の日高市俳句川柳展の展示期間と展示場所が変更になりました。同時開催の子ども俳句展は文化体育館日高アリーナ内のミニギャラリーに変更になりました。展示期間10月23日金曜、24日土曜、午前10時から午後4時、最終日は午後3時まで。展示場所駒川公民館、問い合わせ、障害学習課、障害学習担当。外国人のための日本語教室。外国人のための日本語教室を毎週木曜日と土曜日に行っています。多くの方の参加をお待ちしています。楽しく日本語を学びましょう。10月から12月の開催日、今日があります。木曜クラス、19時から21時、10月、1、8、15、22日、11月、5、12、19、26日、12月、3、10、17、24日、土曜クラス、13時30分から15時、10月、3、10、24日、11月、7、28日、 12月、5、12、19、26日、正終わり。場所、障害学習センター、私立図書館。費用、無料。問い合わせ、市国際交流協会事務局、市役所、総務課内。電話、042-989-2111。
広告、駒川駅前、加藤用品店、羽毛布団、綿入れ掛け式布団。押し立て直しでふっくら仕上がります。ご相談ください。電話、042-989-0042。
女性限定経営塾、レディ。経営に必要な基礎知識を学びませんか？期日、11月4日水曜、19日木曜、27日金曜、12月3日木曜、10日木曜。時間、午前10時から正午。内容、税務口座、労務口座など。費用、12000円。教材費、弁当代。申し込み、10月16日金曜までに、費用を添えて直接、日高市商工会へ。場所、問い合わせ、日高市商工会。電話、985-2311。女性のための在宅ワーカー育成セミナー。在宅ワークを始めるための基礎知識や心構えを習得できます。子どもの見守り保育もありますので、気軽にご参加ください。参加者には後日、県から就業調査を行います。そのため、県に参加者のメールアドレス及び電話番号を提供しますので、ご了承ください。日時、10月29日木曜、午前10時30分から午後0時30分。場所、丸広百貨店飯能店7階、市民活動センター。対象、在宅ワークに興味のある女性。人数、40人。申し込み順。内容、在宅ワークとは何か。始める際に必要なもの、スキル。企業は何を求めているか。月収、仕事の探し方等。講師、宮川ゆかりさん。申し込み、10月22日木曜までに、総務課へ。問い合わせ、総務課、人権推進、市民活動担当。埼玉、出会いサポートセンター、恋玉出張登録会。埼玉出会いサポートセンター、恋玉は、県の結婚支援センターです。市内を会場に出張登録会を行います。ぜひご利用ください。日時、10月17日土曜、午前10時から午後4時。場所、障害学習センター。対象、次のすべてを満たす人。結婚を希望し、自ら婚活する意思のある、20歳以上の独身の人。県内に在住、在勤、または近い将来、県内に移住を考えている人。スマートフォンをお持ちの人。利用登録料。16000円。市民は11000円。入会面談時に住所の確認をします。持ち物、写真付きの本人確認ができるもの、運転免許証等。後日、独身証明書等の書類が必要です。詳しくは、恋玉ホームページでご確認ください。申し込み。恋玉ホームページから入会申し込み 面談予約をしてください。こいたまホームページの QR コードがあります。問い合わせ、埼玉出会いサポートセンター運営協議会事務局、電話 048-789-7721、傾聴ボランティア養成講座、傾聴ボランティアは相手の話を否定せずにありのまま受け止め、気持ちに寄り添う活動です。独居高齢者宅や高齢者施設で今できることを一緒に学び考えていきましょう。日時、11月10日火曜、午前10時から午後3時、12日木曜、午前10時から午後4時、場所、総合福祉センター駒の里、対象、傾聴ボランティアの活動に関心がある人、人数15人、申し込み順、講師、心理カウンセラー沢村直樹さん、持ち物、昼食、申し込み、電話または直接日高市社会福祉協議会へ。問い合わせ、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100。 サークル体験スペシャルウィーク、武蔵台公民館と武蔵台公民館登録サークルによるコラボ企画、日替わりで様々なサークル活動が体験できるチャンスです。ぜひ気軽に参加してください。申し込み、10月2日金曜以降に電話または直接武蔵台公民館へ。定員になり次第締め切ります。場所、問い合わせ、武蔵台公民館。電話 982-2950。 表があります。講座名、開催日、時間、講師サークル名、人数、申し込み順、参加費、当日集金の順に読みます。講座名、寄せ植えを楽しもう。開催日、10月17日土曜、時間、午前10時から11時30分、講師、サークル名、フラワーボランティア桜草の会、人数、申し込み順、10人、参加費、当日集金、1000円、鉄道模型の展示と体験運転、10月17日土曜、午前1時から4時、日高鉄道模型クラブ、入場制限をする場合があります。無料。10月18日日曜、午前10時から正午、日高鉄道模型クラブ、入場制限をする場合があります。無料。囲碁の対局体験、10月17日土曜、18日日曜、24日土曜、25日日曜、午後1時30分から3時30分、武蔵台囲碁クラブ、各室4人、無料。押し花を使った小物作り、10月19日月曜、午前10時から正午、押し花ラベンダーの会、8人、500円から1000円。初めての水彩画、初心者歓迎、体験講座。10月20日火曜、午前9時から午後0時30分。水彩画サークル、5人、無料。オリジナルアクセサリー、ペンダント作り。10月21日水曜、午前9時30分から正午、七宝焼きサークル、10人、1500円。 ちりめん細工で小物を作ってみましょう。10月22日木曜午前10時から正午、手回り8人500円。まっすぐ編みのネックウォーマーを編んでみましょう。10月23日金曜午前10時から正午、ニットメイト&アムアムサークル8人800円から1100円。講座名、味噌汁の死因と塩分測定。開催日、10月25日、日曜。時間、午前11時から午後2時。講師、サークル名、武蔵台ヘルスメイト。人数、申し込み順、なし。参加費、当日集金、無料。表終わり。写真説明。鉄道模型で、複線の片側を電車が走っています。写真説明終わり。
子育て応援、キラキラ通信、QR コードがあります。イベントレポート、オープンしました。新型コロナウイルス感染症の影響で、開催が延期されていた高萩公民館での赤ちゃん広場がオープンしました。楽しそうにたくさん遊んで、帰り道ではぐっすりお昼寝かな？写真説明、3枚あります。上の大きな写真は、部屋の中で2組の親子が遊んでいます。筒状や箱型のおもちゃがあります。下の2枚は抱っこされて正面を向いている赤ちゃんと、筒状のおもちゃを手に遊んでいる赤ちゃんです。写真説明終わり。新型コロナウイルス感染症の状況により、イベントが変更、中止になる場合があります。また、感染予防のため、入室前に手指消毒と職員による検温、非接触体温計を使用にご協力ください。子育て総合支援センター、ぬくぬく、電話985-8020、利用時間、月曜日から日曜日、午前9時から午後5時、第1、3、土曜日、および祝日は利用できません。新型コロナウイルス感染症予防対策のため、利用は予約が必要です。QR コードがあります。イベント、親子でハロウィン気分、期日、10月27日火曜、時間1、午前9時40分から10時20分。2、午前10時40分から11時20分。対象、未就園児とその保護者、各回5組。内容、ハロウィン制作や体操をします。申し込み、10月12日月曜、午前9時30分から。高根児童室、地域子育て支援センター、お日様、電話、985-6072、利用時間、月曜日から土曜日、午前9時から午後5時、祝日は利用できません。新型コロナウイルス感染症予防対策のため、利用は予約が必要です。イベント、親子でリトミック、期日、10月22日木曜、時間、午前10時から10時40分、午前11時から11時40分、対象、未就園児とその保護者、各回5組。内容、親子で楽しく体を動かしましょう。申し込み、10月8日木曜、午前9時30分から、日高子育て応援隊による子育て広場、情報交換やおしゃべりの場として気軽に遊びに来てください。申し込みは不要。出入り自由、費用無料です。表があります。イベント、期日、時間、場所、対象の順に読みます。イベント、赤ちゃん広場、期日、10月9日金曜、時間、午前10時から正午、場所、高萩公民館、電話、989-2145、対象、
ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦。赤ちゃん広場、10月21日、水曜、午前10時から正午、武蔵台公民館、電話 982-2950、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦。赤ちゃん広場、10月22日、木曜、午前10時から正午、高萩北公民館、電話 989-7322、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦。ポカポカ広場、10月13日火曜、27日火曜、午前10時から11時30分、駒川公民館、電話 989-9110、未就園児とその保護者。ひよこルーム、10月21日水曜、午前10時から11時30分、高萩北公民館、電話 989-7322、未就園児とその保護者、表終わり。時間内の出入りは自由、費用は無料です。地域子育て支援センター、チキンエッグ、日高ドロンコ保育園内、電話 984-1370、利用時間、月曜日から土曜日、午前9時30分から午後4時30分。祝日は利用できません。イベント以外でも、いつでも自由に遊びに来てください。QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容、申し込みの順に読みます。イベント、自然学校、期日、10月15日木曜、時間、午前10時30分から正午、対象、未就園児とその保護者、内容、秋の活動、申し込み、不要。寺親屋、10月19日月曜から23日金曜、午前9時から正午、未就園児とその保護者、保育園を指導週間、10月9日金曜まで、芸術学校、10月29日木曜、午前10時30分から正午、未就園児とその保護者、ハロウィン制作、不要。身体測定、毎月20日、午前10時30分から午後3時、未就園児とその保護者、身長を測ろう、不要、表終わり。地域子育て支援センター、くるみ、日高富士見台認定子ども園内、電話 984-3071、利用時間、月曜日から金曜日、午前8時45分から午後1時45分、祝日は利用できません。新型コロナウイルス感染症予防対策のため、利用は予約が必要です。QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、0歳教室、ピヨピヨ。期日、10月7日、21日、11月11日、25日、いずれも水曜。時間、受付、午前10時から10時10分。活動、午前10時15分から11時。対象、0歳児とその保護者、各回4組、申し込み順。内容等、遊びを通して、同年齢児との関わりや、保護者同士の交流が持てます。兄弟の利用もできます。持ち物、タオル、水筒。申し込み、10月分、前日まで。11月分、10月5日月曜、午前9時30分から前日まで。1歳教室、よちよち。10月14日、11月4日、18日、いずれも水曜。受付。午前10時から10時10分。活動、午前10時15分から11時。1歳児とその保護者、各回4組、申し込み順。遊びを通して、同年齢児との関わりや、保護者同士の交流が持てます。兄弟の利用もできます。 持ち物、タオル、水筒。10月分、前日まで。11月分、10月5日、月曜、午前9時30分から前日まで。表終わり。保健相談センター、電話 985-5122。検診等、表があります。内容、対象、期日、受付時間、持ち物の順に読みます。内容、乳幼児健康審査、4ヶ月時、対象、令和2年6月中の出生時、期日、11月6日、金曜、受付時間、午後1時から1時30分、持ち物、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き。乳幼児健康審査、1歳6ヶ月時、平成31年4月中の出生時、11月20日金曜、午後1時から1時30分、母子健康手帳、歯ブラシ。乳幼児健康審査、3歳時、平成29年7月中の出生時、11月13日金曜、午後1時から1時30分、母子健康手帳、歯ブラシ、コップ、検査用の尿。保育相談、身体測定、育児相談、栄養相談、歯科指導、主食、10ヶ月時、令和元年12月中の出生時、11月10日火曜、午前9時40分から10時、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き。表終わり。対象者にはあらかじめ通知しています。転入などで通知書が届かなかった人はご連絡ください。対象月に受けられなかった子も受診できます。乳幼児から大人まで、身体測定や保育相談、血圧測定等ができる健康相談を行っています。詳しくは23ページをご覧ください。教室等、イベント、赤ちゃんサロン、期日11月2日月曜、受付時間午前9時45分から10時、対象0歳児とその保護者、内容等、保健師によるミニミニ育児講座、親子遊び、自由交流、身体測定、対象年齢外の兄姉の参加はご遠慮ください。申し込み必要。9月15日、ぬくぬく、はじめましての日。初めて利用する親子を対象に開催しました。今後も開催予定です。日程についてはお問い合わせください。写真が4枚あります。写真説明、ドキドキ、ぬくぬくデビュー。マスクの職員とお母さんに抱っこされ、指さされた吊るし飾りを見ている赤ちゃんです。施設のお部屋ツアー中、4組の赤ちゃんを抱っこした親子が施設の案内を受けています。手遊びでご機嫌。お母さんの手でタオルに寝かされた赤ちゃんが笑っています。泣いちゃっても大丈夫。大きな口を開けて泣いている赤ちゃんをマスクのお母さんが抱き上げています。写真説明終わり。問い合わせ。子育て総合支援センター、ぬくぬく。電話 985-8020。文化体育館、日高アリーナ。指定管理者、コナミスポーツ、毎日工業グループ。電話 985-2090。開館時間、午前9時から午後9時。休館日、10月5日月曜、19日月曜。11月2日月曜、16日月曜、QR コードがあります。毎年恒例、無料開放デー。友達、家族を誘って、アリーナで遊んでみよう。期日、10月4日日曜、時間、午前9時から午後4時、種目、卓球、バドミントン、バスケット、ワンゴール。費用、無料、持ち物、室内用のシューズ、ラケット等必要な道具。秋の体測定会、今のあなたの体の状態を確認してみませんか？正しい姿勢にするためのトレーニング方法をアドバイスします。 期間11月8日日曜まで、時間午前9時から午後8時、対象16歳以上の人、費用トレーニングルーム利用料、種目バランスボードに乗って30秒、平眼足踏みテスト等、日高市民情報広場。日高市民情報広場は市民の皆さんの情報交換の場です。市の行事と直接関わりはありませんので、内容は直接確認してください。掲載方法、掲載月の前々月25日までに掲載依頼書を提出してください。イベントの掲載は1年度に4回、仲間を募集は1年度に1回までです。公民館サークル、またはそれに準ずる非営利の団体の依頼に限ります。市ホームページ内の日高市民情報広場にも情報を掲載できます。ぜひご利用ください。問い合わせ、市政情報課、市政情報担当。日高市民情報広場の QR コードがあります。出かけて参加してみませんか？第6回ピースフェスティバル。市民と共に平和を考える集いです。講演会、学習会があります。日時、10月9日金曜から11日日曜、午前9時から午後4時、場所、障害学習センター、人数50人以内、費用無料、問い合わせ、ピースフェスティバル実行委員会、望月、電話 989-7849、日高市秋季テニス大会、期日、内容、11月14日土曜、21日土曜、男子単、11月15日日曜、男子服、11月21日土曜、女子単、11月22日日曜、女子服、11月28日土曜、男子服55歳以上、女子服50歳以上、場所、日高総合公園、資格、市内在住、在勤、在クラブの人、重複参加もできます。費用、一般参加者、男女単服一組2000円、高校生以下1000円、申し込み、一般参加者は郵便振替用紙に、住所、氏名、電話番号、種目を明記し、費用を振替番号 00120-4-346447日高市テニス協会宛てに10月9日金曜必着までに納入してください。問い合わせ日高市テニス協会合田電話 985-3610 日高おもちゃ病院期日場所10月10日土曜駒川公民館11月21日土曜武蔵台公民館12月12日土曜高萩北公民館受付時間午前9時から10時30分問い合わせ日高おもちゃドクターの会松本電話 989-7108 仲間を募集クリッピークラブ卓球技術の向上を目指し真面目に練習に取り組む女性を募集します。日時毎週月曜日午前9時30分から11時30分場所武蔵台公民館対象女性費用入会費1000円月額100円問い合わせ飯島電話982-2466。報告募集。市ホームページ及び広報日高では報告を随時募集しています。お気軽にお問い合わせください。朗読者説明。広報日高の表紙、日高市役所のホームページと同じデザインが書かれています。説明終わり。広報日高。ローマ字で HIDAKA。広告料、一枠一回2000円。
広報日高広告案内の QR コードがあります。ふれあい清流文化都市、埼玉県日高市、日高シティオフィシャルウェブサイト、広告料1枠1ヶ月1万円、掲載期間により割引があります。市ホームページバナー広告案内の QR コードがあります。写真説明、笑顔の広告担当者が2020年9月号の広報とホームページが表示されたタブレットを持っています。写真説明終わり。問い合わせ、市政情報課、市政情報担当。暮らしの情報、インフォメーション。人口、令和2年9月1日現在。総数、55,429人。前月比マイナス20人、世帯数24,311世帯、前月比プラス28世帯、男27,543人、前月比マイナス6人、女27,886人、前月比マイナス14人。火災救急、令和2年8月、火災3件、令和2年1月からの累計12件、救急227件、令和2年1月からの累計1532件、休祝日、夜間診療所、歯科診療所、飯能日高消防署内、飯能市国語291、内科小児科、日曜日、祝日、午前9時から11時30分、午後1時30分から3時30分、夜間、午後8時から9時45分、問い合わせ、電話 971-0177、歯科、日曜日、祝日、午前9時から11時30分、夜間、なし、問い合わせ、電話973-4114。暮らしの交換コーナー、不要品等の情報を希望者に紹介する制度です。有償、無償、取引方法等は当人同士で決めていただきます。譲ります。ソファー、オルガン、和服用草履、和服用バッグ、七五三帯一式、金魚鉢、アップライトピアノ、文化帯、CD ラジカセ。譲ってください。自走式芝刈り機、全自動麻雀卓、ノートパソコン、デジタルカメラ。交換の品物の情報は9月18日現在のものです。譲りますへの問い合わせは、毎月7日、土日曜日の場合は、以後の平日から受け付けます。申し込み、問い合わせ、産業振興課、商工観光担当。無料相談、表があります。相談種類、期日、時間、相談場所、予約、問い合わせの順に読みます。相談種類、法律相談、期日、10月16日金曜、時間、午後1時から4時30分、相談場所、障害学習センター2階、予約、10月7日水曜から、問い合わせ、総務課人権推進、市民活動担当、電話 989-2111。法律相談、11月5日木曜、午後1時から4時30分、市役所1階相談室、10月7日水曜から、総務課人権推進、市民活動担当、電話 989-2111。 女性相談、10月22日木曜、11月12日木曜、午後1時から3時40分、市役所1階相談室、10月7日水曜から、総務課人権推進市民活動担当、電話 989-2111。行政相談、10月16日金曜、
午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、扶養、総務課、人権推進、市民活動担当、電話 989-2111、不動産相談、10月16日、金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、扶養、総務課、人権推進、市民活動担当、電話 989-2111、税務相談、10月16日、金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、扶養、税務課、市民税担当。心配事相談、10月14日は、精神保健福祉士による心の相談も行います。10月14日水曜、11月4日水曜、午前9時から正午、面接相談、総合福祉センター駒の里、電話相談、電話 985-9100、扶養、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100、法律相談、10月8日木曜、午後1時から2時20分、総合福祉センター駒の里、必要、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100。出張ハローワーク、ひとり親家庭就労相談、11月10日火曜、午前10時30分から午後0時30分、市役所1階相談室、必要、子育て応援課、子育て応援担当、電話 989-2111。ひとり親家庭相談、フラット相談室、母子、父子、自立支援員による個別相談、10月20日火曜、午前9時30分から正午、市役所1階相談室、必要、子育て応援課、子育て応援担当、電話 989-2111。家庭児童相談、子育ての悩みや不安の相談、性格、生活習慣、言語、思考、虐待などの家庭内の問題、月から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時、面接相談、市役所1階、子育て応援課内、電話相談、電話 985-8118、扶養、子育て応援課、子育て応援担当、電話 989-2111。教育相談室、月から金曜日、祝日を除く、午前10時から午後5時、面接相談、障害学習センター2階、電話相談、電話 989-7879、面接相談のみ必要、教育センター、教育相談室、電話 989-7879、労働相談、随時、午前10時から午後4時、市役所など、応相談、必要、産業振興課、商工観光担当、電話 989-2111。内職相談、内職に関する求職相談、ハローワーク求人情報の提供、火曜日、祝日を除く、午前9時30分から正午、午後1時から4時、産業振興課、扶養、産業振興課、商工観光担当、電話 989-2111。消費生活相談、契約トラブル、多重債務など、月、火、水、金曜日、祝日を除く、午前10時から正午、午後1時から4時、市役所3階相談室、扶養、消費生活相談センター、産業振興課内、健康相談、乳幼児、身体測定、保育相談、栄養相談、母乳相談、母子健康手帳持参、成人、血圧測定、尿検査、健康相談、栄養相談、 第1から第4水曜日
午前9時30分から11時30分保健相談センター、扶養、保健相談センター、健康支援担当電話985-5122相談種類、生活習慣病予防相談、血圧測定、尿検査、健康相談、体脂肪測定、栄養相談など、期日11月9日月曜、24日火曜、時間、午後、時間予約制、相談場所、保健相談センター、予約、必要、問い合わせ、保健相談センター、健康支援担当、電話 985-5122、表終わり。各相談の詳細な内容は、市ホームページ、または各公共施設に置いてある、日高市市民相談のご案内をご覧ください。For Foreigners, 埼玉 Information and Support, SIS, TEL 0488333296埼玉インターナショナルアソシエーション昨年度の発掘調査から日高の記憶ボリューム2問い合わせ障害学習課文化財担当電話 985-0290 市内には貴重な遺跡が約190カ所あります。今回は昨年度発掘調査を行った五反田遺跡を紹介します。五反田遺跡はこれまでに縄文時代、今から約4500年前の焼いた石で食物を蒸し焼きにする調理施設や、今回検出した道路跡の続きを調査しています。五反田遺跡、五次調査、狭山市境、地鉱山公園の近くに位置する遺跡です。今回の調査では、道路跡などを検出しました。道路跡は幅3から4メートルで、固く踏み固められた面が続き、当時の往来を物語ります。今回検出された道路跡は、江戸時代の地史である新編武蔵不時行にも書かれている古い飯能街道と思われます。西武蔵から川越の新河岸まで道を使って炭や薪、農産物などが運ばれ、新河岸から江戸までは船で運ばれていました。写真説明、4枚あります。舗装された直線道路が川越市と飯能市を結ぶ飯能街道。写真説明、右側に舗装された直線道路、その左側、写真中央はまっすぐで、色が濃く平らになっています。写真説明終わり。道路面の検出。全体的に土が乾いて白くなっているのが、非常に固く締まった道路面です。やや色の濃い平行する筋が、わだちの跡です。写真説明。まっすぐ掘られた土の中に、やや色の濃い筋があります。写真説明終わり。土のベルト、この道路跡がどのような土で埋まったのかを調べるために残したものです。少し灰色がかった土が道路面です。写真説明、道路跡中央に橋のように土が残っています。写真説明終わり。わだちの跡、固く締まった土を掘ると、わだちの跡と思われる細長い溝状の掘り込みが何畳も検出されました。写真説明、いかにも硬そうな土の溝がまっすぐにあります。写真説明終わり。皆さんに聞きました。好きな栗料理は？渋川にと書かれたボードを持っている南平沢吉田和美さん。右手に栗と焼き栗と書かれたボードを持つ武蔵台の鈴木茂さんです。編集室、猛暑日が続いた夏の暑さもようやく落ち着き、過ごしやすい秋の気配がようやく感じられるようになりました。秋といえば食欲の秋や読書の秋、スポーツの秋など
さまざまな秋の楽しみ方があると思います。今月の広報日高では、市特産品の栗や図書館で行われるさまざまなイベントの紹介、また文化体育館日高アリーナの無料開放などを掲載しています。コロナ禍で大変な中、夏の暑さを過ごしてきた皆さんに、過ごしやすい秋の楽しみを感じていただけたらと思います。井上。広報日高、ナンバー645。令和2年10月1日発行。編集、市政情報課。発行、日高市役所。郵便番号 350-1292。埼玉県日高市、大和田南平沢。1020番地、電話 042-989-2111、ファックス 042-989-2316。広報日高は 21,400 部作成し、一部あたりの印刷単価は約22円です。見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。以上で広報日高令和2年10月号を終わります。